78.7 さくら FM JOTT7AM
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院内科循環器内科の井原まどか部長にお話伺っていこうと思います。井原先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日のテーマなんですが、今日は心不全高齢化のお話ということをテーマでお話ししてくださるんですよね。
はい、今後爆発的に増えてくると思われる高齢者の心不全についてのお話をさせていただきます。
はい、お願いいたします。
今日世界中で高齢化が進んできております。
はい、
我が国や欧米諸国のみならず、開発途上国でも総人口に占める65歳以上の割合が高くなってきており、世界中で高齢化がどんどん進んでいくことが予想されています。
はい、そうですね。
で、一方、男女ともに、男性女性ともに年齢が上昇するに従い、つまり年を取るに従い、心不全の発症率、心不全になる割合が高くなることも示されております。
はい、
例えばアメリカの研究によると、50歳代での慢性心不全の発症率は 1% であるのに対して、80歳以上では 10% になることが報告されています。
はい、
つまり世界中で高齢化が進んできており、うん、そして高齢者が増えてくると、高齢者は心不全になる割合が高いので、心不全の患者さんが増えてきます。
はい、
世界中で急速に進行する高齢化社会とともに、心不全患者さんは増加の一途をたどっていきます。
はい、そうですね。
実際、近年の生活習慣の欧米化に伴う心筋梗塞、狭心症などの虚血性心疾患の増加や、高齢化による 高血圧、弁膜症の増加などにより、心不全の患者さんは急激に増加しています。
はい、
心不全はさまざまな心疾患がたどる終末像であり、高齢者が最も気をつけなくてはならない心臓トラブルの一つであります。日本での心不全の罹患者数は全国で約120万人、2030年には130万人に達すると、推定されております。
はい、
がんの罹患患者数が約100万人ですから、心不全の患者さんがいかに多いかということがお分かりいただけると思います。
本当ですね、がんの患者さんより数がかなり多いですね。
そうですね。
はい、
で、これを感染症患者の爆発的な広がりになぞらえて、心不全パンデミックと呼ぶことがあります。
はい、
高齢者の心不全は根治するのが難しいことも多々あります。高齢者、特に後期高齢者は心臓だけではなく他にもさまざまな疾患を抱えていることが多く、虚弱の状態を表すフレイルや筋力低下を表すサルコペニア、認知症といった特有の問題を抱えております。
はい、
入退院を繰り返しながら、その過程で足腰が弱って元の生活ができなくなったり、寝たきりになったり、認知症が進んだりと、生活の質、つまりクオリティオブライフが、低下していくために、予後は悪く、医療経済的にも大きな問題となっています。そこで、早期発見治療は、一つの社会問題であり、そのため医療機関のみならず地域全体でさまざまな職種が連携して心不全の発症や、重症化を防ぐための体制作りが急がれています。
なるほど。心不全という病はもちろん知ってますけれども、やはり高齢者が、ね、増えるとともに、特にやはり気にしていかないといけないということが今の先生のお話でよく分かったんですが、今日はまあテーマは心不全高齢化のお話ということなんですが、まずこの心不全についての病についてのお話を先生に教えていただこうと思うんですね。先生、心不全どういう状態なのか教えてください。
はい、死亡原因としてよく目にする心不全は病気の名前ではありません。
あ、はい、
心不全とは、心臓に何らかの異常があり、心臓のポンプ機能が低下して、全身の臓器が必要とする血液を十分に送り出せなくなった状態を言います。
はい、
心臓は無理して血液を全身に送り出そうとしますが、こういう状態が続くと心臓はやがて疲れ果ててバテてしまいます。このように心不全は一つの病気ではなく、心臓のさまざまな病気や高血圧などにより負担がかかった状態が最終的に至る症候群ということになります。
なるほど。
心臓は何とか血流を保とうとしてたくさん血液をため込むようになり、左心室というお部屋の、上流にある肺血管に血液が鬱滞するようになります。こうなると苦しいといった労作軸息切れが、現れるようになります。
はい。
また、全身の血液の鬱滞はむくみを引き起こします。つまり心不全はどういう状態かというと、原因にかかわらず心臓が疲れ果ててバテた状態ということになります。
なるほど。心不全は病気の名前ではなく、心臓が疲れてしまった状態のことを表すということなんですね。
はい、そうです。
ありました。じゃあこの、心不全の状態になった時の症状ですね、どういった症状が引き起こされるのか教えてください。
はい。心不全の症状は、ポンプ機能が低下して全身の臓器が必要とする血液を十分に送り出せなくなったことによる症状と、
はい、
全身の血液が心臓に戻る機能が弱くなり受け取れなくなったことによる症状、つまり血液が鬱滞する、滞ることによって起こる症状があります。
はい。
ポンプ機能の低下による送り出せなくなったことによる症状としては、疲れやすい疲労感、不眠、
はい、
それから、冷たく感じる冷感、末梢が冷たく感じる冷感などがあり、一方で心臓で受け取れなくなることによる症状、つまり血液が滞ることによる症状は息切れ、呼吸困難、むくみなどがあります。最初のうちは、階段や坂道などを登った時に息切れする程度ですけれども、進行すると、少し歩いたり、体を動かしたりするだけでも息が苦しくなってきます。
はい。
そして、もっと悪化してくると安静にしていても症状が出るようになって、夜中寝ている時でも咳が出たり息苦しさで寝られなくなるようなこともあります。
はい。
こうした症状は体を起こした姿勢だとよくなるのが特徴で、膝呼吸まで進んでしまうと即入院が必要となります。
はい。
また心不全の進行に伴って不眠症や疲れやすいなどの全身症状に悩まされるようにもなります。高齢の方では自覚症状がはっきりと現れにくくて、息切れなどの症状があっても、年のせいだから仕方がないとか、体力が落ちただけと、見過ごしてしまいがちです。放置したまま重症化を起こし、夜中に呼吸困難を起こして救急車で運ばれてくる患者さんも少なくありません。
はい。
疲労感や息切れ、むくみなど思い当たる症状がある方はぜひ、一度かかりつけ医と、相談してくださればと思います。
なんかね、年のせいだから仕方がないと思いがちになりそうな症状ですよね。
そうですね。
ちょっとこう思い当たる方は一度調べていただくのがいいかもしれないなと、すごく先生のお話を聞いてて思ったんですけれども、先生ちょっとね、心臓の動きは良くても心不全になるというふうにお聞きしたんですけど、これどういうことですか？
はい。心臓には血液を循環させるための、2つの機能があります。
はい。
全身へ血液を送り出すための収縮機能と、全身から戻ってきた血液を取り込むための拡張機能です。
はい。
以前は左心室の収縮力が悪くなって、代償的に左心室が大きくなるという、収縮機能不全、つまり心臓の動きが悪くなることが心不全の主な原因と考えられていました。
はい。
しかし最近の研究から、高齢者の心不全の半分は、収縮力、つまり動きが、保たれているにもかかわらず、左心室が硬くて広がりにくいため心不全症状が出現する、拡張機能不全というタイプの心不全であることが、分かってきました。
これが心臓が動きは良くてもという形になっているんですね。
はい、そうなんです。
はい。
簡単に言うと、弾力がなくて硬くて膨らみの悪い心臓へ、血液が戻る力が弱くなっているために、その手前の部屋で鬱血が起こって、そのさらに手前の肺でも、鬱血が起こってむくみなどの症状も起こりやすくなっているという特徴があります。
はい。
拡張機能を正確に評価することが難しいため、収縮機能が保たれた心不全という言い方をします。
うん、
収縮機能が低下した心臓の動きが悪いことによる心不全と、収縮機能が保たれた心臓の動きが悪くない心不全、この2つがあります。
はい、うん、
心臓の動きが悪くない心不全は心臓の動きが悪い心不全とは異なり、症状が出にくいのが特徴です。
はい、
心臓の動きが悪い場合には、胸のレントゲンで心臓の影が大きくなっているなど所見が 出やすい一方で、うん、心臓の動きが悪くない心不全ではこういう所見がはっきりしないことも多くあります。
はい、
高齢化社会の日本においては、潜在的なその心臓の動きが悪くない心不全の患者さんはかなり多いと推定されています。高齢者、女性、高血圧、糖尿病、肥満のほか、心臓の病気など基礎疾患を持っている人、特に、身体活動度の低い人に多いため、症状に気づきにくく放置されてしまうケースも少なくありません。
はい、
いつもと違う症状が現れたら、早めにかかりつけ医に相談して検査を受けるようにしましょう。
今先生に教えていただいた心臓の動きが悪くない心不全、症状が出にくいということは気づきにくいということですけども、どういった特徴あるんですか？
はい、最近、高齢者でその、動きが保たれた心不全が多いことが分かってきましたけれども、
はい、
こちらは血液を、取り込む力が衰え、静脈や肺、心臓に血液が、溜まりやすくなっていますので、通常の検査では見つかりにくくて、見つかっても決め手となる治療法が限られているという特徴があります。
あ、なるほど。この心不全にもいろいろなタイプがあるというのを私自身も、今初めて知ったというところがあるんですが、今日先生にお話ししていただくテーマの心不全高齢化の話なんですけれども、高齢者の心不全というのは特に何か問題となりますか？
はい、高齢者の心不全でほとんどの方で、様々な原因疾患や多くの病歴を持っている場合が多くて、一人暮らしであるとか老老介護などの、問題も抱えています。高齢者では心不全により入退院を、繰り返すことも多いのですが、長くベッド上で、じっとしてないといけないことにより手足の筋力が落ちて、思うように立ち上がったり歩けなくなったりして、活動度が落ちたり、環境の変化によって認知症が進行したり、その度に、生活の質がどんどん損なわれていきます。このように高齢者にとって心不全は寝たきりの原因であり、生活の質を低下させる大きな要因となっています。
はい、
高齢者の心不全では心不全の治療が終わっても、その長くベッド上で安静にしたり筋力低下で元の生活ができなくなることがあります。
はい、
例えばエレベーターのない集合住宅に住んでいる方、2階3階4階5階へ、登れないと自宅に、帰って生活することが難しくなってきます。
はい、
もともと歩けていたのにふらつくようになったら、自宅の中でも手すりが必要になるかもしれません。
そうですね。
で、今までじゃあその手すりでなんとかトイレに行ってた人が、その一段階、活動度が落ちてしまって手すりにしがみついてトイレに行くことができなくなれば、もう簡易トイレをベッドの近くに置かなければいけなくなります。簡易トイレまで立ち上がって動くことができなくなれば、今度はもうおむつなどを用いてもうずっとベッド上にいるという必要があります。
はい、
もともとすごくしっかりしていた方でも環境の変化などによって認知症が進むと、記憶力が低下したりすることによって、例えば火の管理であったりとか、他にも生活はもちろん大事な薬の管理ができなくなったりして、一人暮らしをする自信がなくなったりします。
はい、
もともとはお家の方が頑張って介護されていたとしても、お家の方ができる範囲を超えてしまうと自宅に退院することができなくなるかもしれません。
はい、
このように病気をきっかけに、身体機能が一段階低下してしまって元の、生活に戻れなくなること、高齢者の大きな問題となっております。また、高齢者の心不全で深刻なのは再入院の問題です。
はい、
高齢者では心不全を起こして入院するたびに全身状態が1段階ずつ低下し、入院前の状態まで全く同じレベルまで改善するのは難しいと考えられています。
はい、
慢性的に心不全を繰り返すようになると、何らかの原因で急激に悪化して入院、十分に回復しないまま退院、そして再入院ということを繰り返し、様々に悪化していくということに傾向に、歯止めがかからなくなります。
はい、
ここで、注目していただきたいのは再入院の原因です。
はい、
塩分、水分制限が守れなかったり、動きすぎたり、お薬の服用がうまくできていないことっていうのが、その再入院の原因の上位を占めていると言われています。
はい、
これらは、注意することで、そして管理を完璧にすることで、避けることができる問題であるとも言えると思います。毎日の生活の中で塩分を控える、水分を取りすぎない、疲れをためない、確実に薬を飲むといった一つ一つのことに注意して確実に行ってもらえれば、再入院を防ぐことができるかもしれません。
はい、
管理を完璧にすることで生活の質を落とさずに済むかもしれないことを、ぜひ覚えていていただければと思います。
再入院をしないため、毎日の生活をきちんとしていくということですね。
はい、
はい、
高齢者で、しばしば認められるような入院による身体機能低下で、生活の質を、下げなくても済むように、当院循環器内科では入院翌日から患者さんに合わせて可能な範囲で、心臓リハビリを、取り入れており、入院中から外来まで医師、理学療法士、薬剤師、栄養士、地域連携スタッフなどでチームを行い、全力でフォローしております。
はい、
具体的には理学療法士が、入院中のリハビリはもちろん、帰宅後、退院後帰宅後に何をどの程度運動したらよいかなどを、指導しております。
はい、
薬剤師は、患者さんの理解度やその置かれている環境を考慮して、飲み方を変えてみたり、薬の一方化をしたり、して、できるだけこうきちんと 飲み続けられるように、配慮しております。
はい、
栄養士は、今の栄養状態を評価して、食べられる量でしっかり栄養が取れるようアドバイスをしております。地域連携スタッフは、ケアマネージャーと連絡を取り合いながら、自宅に退院後の環境整備のお手伝いや、自宅に帰れなかった場合の、定員のサポートなどを行っております。
皆さんがチームとなって、皆さん患者さんに力添えをしてくださるということは、はい、退院した後も安心して、質のいい生活を送れるように導いてくださるということですよね。何かちょっとこう変化を感じている人はすぐに病院に行っていただきたいなとも深く思いましたが、今日は心不全、高齢化のお話ということを湯原先生に、していただきましたが、最後になりますが、リスナーの皆さんにお話をお願いいただけますか。
はい、繰り返しになりますが、疲労感、息切れ、むくみなど、自覚されている場合には、ぜひ一度、かかりつけ医を受診するようにしてください。
はい、
そして、現時点で持病を持たれている方に関しては、例えば、高血圧、心房細動、糖尿病などですね、それらをしっかりと、コントロールをしてください。
はい、
それから、現在、不調をお持ちでない方は、しっかり栄養をとって適度に運動するなど、日頃から健康的な生活を心がけていただければと思います。
わかりました。すぐに、気になることがあれば西宮市立中央病院の方にも、問い合わせをしていただければと思います。今日は心不全高齢化のお話について、中央病院内科循環器内科の井原まどか部長にお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。